運転手さんはね、高所恐怖症なんだそうです。だからあの気球なんて誰が乗るものかとか言ってますが、俺は乗れないとか言って、飛行機乗るのも嫌だそうですから、ダメなんですって。ちょっとでも高いところはダメだというですね、人間が乗るもんじゃないとかってさっきからずっと言ってましたが、近くまで来てますね。それでこの右手、アメンホテップ3世という王様なんですが、実はあの昔のミタンに、今のトルコのあたりから手紙をもらってます。その手紙がカイロ博物館にちゃんとくさび型文字で残ってるんですが、ミタンニがね、彼に言ってるみたいです。あなたの国には金が塵のようにいっぱいあるでしょ。それなのに僕の国に送ってくれたこの金の質の悪さは何ですかというふうに、だから相当質の悪い金を送ったみたいですね。右手ちょっと出てきてますね、遺跡が。これが彼の時の華やかだった頃の、少しずつ姿を現してきているようです。そうやって彼の時代には一度も戦争はありませんし、一番春爛漫の黄金時代を迎えた王様です。金が塵のようにと書かれてますから、相当な金を持っていたようです。その彼の王宮が左の奥、マルカタっていうところが、あの彼が住んでた王宮なんですけど、そこを今早稲田がやってるんですよね。ずっと左の奥です。ここから3キロ4キロぐらい、行かなければいけないんですが、そうやってね、一番繁栄したその王様のやっぱり敷地がものすごく広いです。これまだ延々と奥まで続いてますので、あれだけは大きい首が出てきたのも分かるような気がしますが、その総裁殿を、今、見ていただいたことになります。それでは、ツタンカーメンの、入場券などを考古庁の方からいただいてきますので、しばらくお待ちいただきますのでお願いします。共同の井戸っていうのがありますから、そこから水を汲んで生活をしております。その水を汲むのがロバの仕事、子供の仕事、女性の仕事です。ロバがドラム缶を引っ張ってる姿を見たら、黒い民族衣装に身を包んでる女性たちで水を汲んでる光景だと思っていただければ、そうやって生活をしている方が、3万人というクルナ村を今バスが通ることになります。彼らが住んでるお家の下は全部お墓です。413個、現在確認が取られただけでもあります。あと400個ぐらいはまだ手つかずのまま残ってるということですから、いかに墓が多いかということですね。クルナ村、その中心地を今バスが通っているところです。右手をご覧ください。これがラムセス2世と、側室の女イスズという女の間に生まれたメルエンプタハ、ラムセスの後に王様になった人ですね。その人の総裁殿です。この右手、ちょっと遺跡が展示会みたいになってますけど、この右手、ただの野原にしか見えませんけど、これが総裁殿なんです。まだ発掘ができておりませんので。そして右手の前方です。変わった形、神殿らしきものが見えてますが、これがラムセス2世の総裁殿、ラムセウムと呼ばれている。向かって右手の方です。それでは413個あるうちの一つ、貴族のお墓に今から入ります。イヤホンを首から下げていただき、カメラビデオ、お持ちいただきます。